私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先月、東教区宣教ビジョンセンターの研究会に参加する機会がありました。鶴見太郎氏のユダヤ人の歴史をテキストに学ぶ機会が与えられたわけです。まあその中でキリスト教の信仰の特徴とユダヤ教信仰の特徴、これをこう比較している部分がございました。キリスト教信仰の特徴、それは内面的ということでありました。まあ私たちもそう言われればそうだなというふうに感じるかもしれません。一方、ユダヤ教信仰というものの特徴は、それと反対にこう外面的であるということでした。律法を守るということから、それがこう外面的に見えるわけですよね。ですからそれがこう生活にも直結をし、見える形で信仰というものをこう示すことができる、表すことができる、まあ、ここはキリスト教信仰と大きな違いがあるところですし、まあ、キリスト教信仰のある面、こう弱点の一つかもしれませんね。信仰がこう見えにくい、生活とこう密着していないために、こう私たちはこう日曜日は信仰をこう表現する、でもそれ以外の日はこう信仰というものがこう表現しにくいですね。まあ聖書を読んだり、あるいはお祈りをしたり、そういうことはあるんでしょうけども、こう生活と密着しているかといったら、やはりユダヤ教の信仰のあり方にはなかなかこう勝ち目がないと言いましょうか、そういうようにこう見えるというわけであります。ところがこの今日の福音の日課に目を向けてまいりますと、まあ、登場してまいるこの律法の専門家ですね。もちろんこの人はユダヤ人でありましょう。でその信仰の特徴である外面的であるということからするならば、どこか欠けているように、まあ、感じたわけであります。まあ、冒頭のやりとりに目を向けてみたいと思います。この人は、まあ、イエスを試みようとしてですが、こんな質問をするわけですね。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは、律法には何と書いてあるか、それをあなたはどう読むかと尋ねるわけです。するとこの人は、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、まあこのように答えているわけです。イエスは、正しい答えだ、それを実行しなさい、まあこのように言うと、まあ、先に触れたユダヤ人の信仰の特徴とするなら外面的でありますから、まさに実行しているはずなんです。ところがこの人は、私の隣人とは誰ですかというふうに答えたというのです。まあ、実行していないからそれを正当化しようとした、ね、外面的である特徴なのにそうしていないことが疲れたように、私は自分の隣人が誰かわからないからしていないだけであって、それが分かりさえすれば私はするのですと言いたげであります。この人の態度から、外面的という特徴はあくまでも 律法を守るという行いに限定されているのではないかと思ったのであります。彼の外面的信仰の特徴は、なす行いに相手がいない、相手が見えない行いだということです。彼は律法を守っているのですよ。あくまでも自分のための律法遵守に過ぎない。自分の信仰とその生活とはしっかり結びついているのですが、そこに人が入る余地がない。だから彼は尋ねているんです。私の隣人とは誰ですか？私は誰に向かってこの行いをすればよいのですか？こうしてイエスは有名な良いサマリア人の例えを語り始めることになるわけです。律法の専門家の言う、私の隣人とは誰ですか？という問いに対してイエスは、誰が隣人となったかとこの例えの最後に問いかけています。つまり外面的な行いは、それを必要とする具体的な相手に向かうものである。これがイエスが教えようとされていることなのです。例えに目を向けて参りたいと思います。傷つき倒れている人を見た祭司にしても、レビ人にしても、道の向こう側を通っていった、このようにありました。私はこの道の向こう側を通っていったという表現を、言い訳ができる距離、こういうふうに考えております。人が倒れているなんて気づかなかった。困っている人がいるなんてわからなかった。だから、という言い訳であります。別に私でなくても他の誰かが助けると思った。私は急いでいた。こんなふうに言う。日常のさまざまな場面で言い訳を口にしながら、あるいは心で自分に言い訳をしながら過ごしていることがあるのかもしれません。もちろん祭司やレビ人にも言い訳ができる事情があったことでしょう。律法によると、死んだ人に触れたら、汚れるとありますから、倒れていた人がすでに死んでいたとしたら、触れた自分は汚れるから、祭司として、あるいはレビ人としての務めを果たせなくなる。だから、道の向こう側を、私は通ったんです。まあ、こういう言い訳が成り立つわけであります。このように、律法に生きるということは、外面的なだけに、周囲の人にその行動が見え、まあ、それなりの言い訳を必要としたのかもしれません。しかしその行いには具体的な相手がいないということには変わりがないんです。ところが後から来たサマリア人、この人を見ると、 哀れに思い近寄って解放したのであります。しかもユダヤ宿屋に連れて行き、翌朝宿屋に主人に託し、足りなかったら帰りに支払うと言っているわけであります。この例えに耳を傾けるとき、私たちは忘れてはならないことがあるんです。それはユダヤ人とサマリア人との間には宗教的、民族的な敵対感情がこの時あったということであります。まあ、詳細について触れる時間はありませんが、このサマリア人が良いとされているのは、倒れている人を見て、それがたとえ敵であったとしても見て哀れに思い近寄ったということにあるんです。ここに示される良いとは、人間的に良い悪いというのでも、その行いが良い悪いということでもないんです。この例えが示しているのは、神に背いて罪あるものとなった私たち、言うなればユダヤ人とサマリア人以上に敵対関係にある私たちを見て哀れに思い近寄る、同じ人間となるほど近づいてきてくださった御子イエス・キリストご自身を指しているからなのです。さて、第一の朗読でお読みしました申命記30章11節以下に次のようにありました。私が今日あなたに命じるこの戒めは難しすぎるものでもなく、遠く及ばぬものでもない。それは天にあるものでもないから、誰かが天に登り、私たちのためにそれを取ってきて、聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。海の彼方にあるものでもないから、誰かが海の彼方に渡り、私たちのために、それを取ってきて、聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、というには及ばない。御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口と心にあるのだから、それを行うことができる。ここで言われている御言葉とは、戒め、律法のことでありましょう。それはあなたの近くにあることだから、それが命じるようにあなたは行うことができる。こういうふうに言われているわけです。今日の日課の直前になりますが、二節以下に次のようにあります。私が今日命じる通り、あなたの子らと共に心を尽くし、魂を尽くして御声に従うならば、あなたの神主はあなたの運命を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださる。たとえ天の果てに追いやられたとしても、あなたの神主はあなたを集め、そこから連れ戻される。つまりここで言われていることは、戒めを守るならば、主なる神はそれに応えてくださるということなのです。まず人間の側に行うことが求められているとわかるのです。すでに触れましたように、ユダヤ人は律法を守ることに生き、それは外面的であって、その信仰と生活とが結びついているように 私たちには見えました。それほど近いのです。ですから神は行うものを喜ばれる、行うものに対して返してくださるというわけであります。ところが私たちキリストを信じる信仰に生きるとき、それは確かに内面的という特徴を持ち、行動が伴わないではないかという批判をにもつながるかもしれません。しかし、それは主キリストが近くにいてくださるということではないかと思うんです。つまり、旧約を信じる者にとって、新命記の言う御言葉とは、律法に違いない。だから、律法を守る、律法の通りに行うということがなければならないんですが、新約を通して、旧約聖書を見ることができる私たちにとって、この御言葉はイエス・キリストこの方なのです。ですから、この主キリストが言われる、言ってあなたも同じようにしなさいとは、旧約聖書のように、戒めを守るなら答えようということではないでしょう。イエスがあなたにしてくださったことを思い起こし、イエスがあなたにしてくださったことに励まされて、言って同じようにしなさい。このように言われているのです。このことが日々の生活の中において感じられる。これこそ主キリストがあなたの近くにいてくださるということなのです。私たちが頑張って誰かの隣人になる、そういう人の行いによって永遠の命を受け継ぐのではなく、主イエスが何よりもまずこの私を見て深く哀れに思い、近寄って仕え、隣人となってくださった。このことによって、恵みのうちに私たちは永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この事実を知らされて、私たちは誰かの隣人とされていくのです。先日の日課でヤコブの手紙が与えられておりました。行いが伴わないなら信仰はそれだけで死んだものです。こういう厳しい言葉が与えられておりました。それはパウロが信仰による義を強調し、行いではないと主張したことを誤解した人々が、まあいたわけです。ああ、ならば何もしなくていい。私たちは信じていれば行いなんていらないんだっていう主張した人が当時いたわけです。そういう人に対してこのヤコブが、まあ反対しているわけであります。しかし、いずれにしても、こう信仰と行いというのがこう同列に位置づけられているのではないかと思うんです。信仰をこう証明するかのように行いが必要とする、そういうことではないと思うんです。信仰があって、その信仰によってこう行いが 生まれてくる。そういうことをパウロも、そしてルターも言っているのではないかと思うのです。今日、私の隣人となってくださった主に励まされて、誰かの隣人となるように招かれているということも、これと同じで、何よりも先にこの私を憐れみ、近寄ってきてくださった方が私の隣人となってくださった。この事実を受け入れること。この事実に励まされること。これが信仰であるというのです。それによって私たちは誰かの隣人として使わされていく。すなわち愛ある行いがこの私のうちに生まれてくるのです。行いは決していかに私が信じているかを表すための手段ではなく、神に動かされ、内側から溢れ出てくる愛に違いないんです。冒頭でキリスト教信仰の特徴がユダヤ教のそれに比べると内面的であり、信仰生活と日常生活とをこう区別してしまう、そういうところがあると言われていると触れました。内面的であるとは、人間がその心の内で信じていればそれで良いということなのではなく、私たちのこう内側にまで来て住んでくださる、この主にあって私たちは生きるのだということなのです。キリスト教信仰の特徴が内面的であるとは、信仰と実生活とを区別した態度のように映りますし、そのように誤解して生きていることもあるでしょう。しかし、内面的であるとは、私のうちに、ごく近くにいる神に向かって生きる、という信仰のあり方を意味しているのではないでしょうか。つまり、私がどのようにあるか、そのように私たちは考えるのですが、それ以前に、それ以上に、私たちのうちに住まわれるほど、ごく近くに生きて働かれる神が、私を通して何をしようとされているのか。この神の御心に耳を傾けて生きる。これこそ、私たちに期待されている内面的な信仰のあり方なのだと思うのです。まず、あなたに、憐れみをもって近寄って、あなたのごく近くにいる神となってくださった、主イエス・キリストに励まされて、すべての人の隣人となる、新しい愛にあふれた命に生き始めてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。